皆さんおはようございます。日本共産党の香川由美です。通告順に従い一般質問をいたします。今回は学校と図書館についてお伺いします。学びというすべての国民が持つ権利を再認識し、感染症下での在り方を共有模索したい、そう考えております。一番目に小中学校の英語科学習についてです。文部科学省の新学習指導要領により2020年度からは英語が小学校 5,6 年生で教科型となりました。その結果、今年度の中学校1年生は600語から700語の英単語を学んだという前提で中学校に進学しました。さらに今年度から中学校でも新要領が実施され、3年間で学ぶ英単語1200語が1600から1800語へと大幅に増加しました。ところが今回の改定時に新型ウイルス感染症に見舞われ、児童生徒は休校や出席停止を余儀なくされました。もちろん学校や先生方が力を尽くしてブランクを埋める努力をされてきたことは承知しております。ただ現状で中学校1年生の英語科授業はほぼ小学校5年生と変わらないという声があります。今回中学校前期試験の問題と実際の回答を市内推行文で拝見いたしました。単語が書けないことに加え、文化の違いによる意味の取り違いを感じました。ある学校の試験で、私はリンゴが大好きですという英文の英訳を I like apples と英訳し、失点している生徒がたくさんいました。正解は I love apples でしたが、リンゴを愛していますっておかしいと不満を述べる子がおりました。また単純な英単語をローマ字表記したり、大文字小文字が混在する間違いもありました。英語を母国語としない日本において、単語は音と表記、その意味3つが揃って定着していくものだという認識を新たにいたしました。また一方で牛久市では ALT の先生を15名配置し、オンラインで国際交流などユニークな試みを続けられています。高い向上心や英語力を持つ生徒も決して少なくありません。この度の改定では各自治体で移行措置を行ったり、副教材を工夫されるなど、さまざまな取り組みも伺っています。さて、牛久市ではこの現状を踏まえ、小学校での単語指導の工夫、小学校から中学英語へのスムーズな移行にはどのようなことが考えられるか、加えて現中学校1年生3年生に対しては改定により授業すべてを英語で行うことが目標とされていますが、なかなか現実は厳しいようです。中学校では今後どのような取り組みをされていくかお伺いいたします。
染谷育夫教育長。
最初に小学校の単語指導の工夫についてです。小学校では外国語の語彙に音声で十分に慣れ親しむことを大切にしています。小学校3年生の外国語活動からリズムに乗せて単語を発音したり、外国語の歌を歌ったりする活動により、音によって多くの語彙に自然に触れます。小学校の書くことでは、大文字と小文字を活字体で書けるようにすることと、音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基本的な表現を書き写したりする活動を行います。小学校において音声を中心にして学んだ外国語が中学校段階の音声から文字への学習に円滑に接続されます。次に、中学校から中学校へのスムーズな英語へのスムーズな移行についてです。中学校1年生の教科書の前半は小学校の復習と表現の語順を文法という概念で捉えたり、音として身につけたりしてきた単語を文字として読んだり書いたりして整理していく構成となっています。 小中学校の段差を小さくするため、各学校では子どもの実態に合わせて指導法も工夫しています。テストの範囲は各学校の年間指導計画に基づいて出題しています。現在の中学1年生は小学6年生からニューホライズンエレメンタリー6という新学習指導要領に準拠した教科書を使用してきました。学習指導要領の移行期には各学校で学習内容の抜けがないように移行期のカリキュラムを計画的に進めました。また教員の資質向上のため市教育研究会英語部会で研修を実施したり、市の教育委員会の学校訪問の際に教育委員会から専門的な指導を行ったりしています。最後に課題と今後の対応です。学校の授業だけで学ぶ子どもと小さい頃から学校以外の場で学んでいる子どもとでは入学した時点で大きな差があります。中学校学習指導要領では授業は英語で行うことを基本とするとされていますが、一方で生徒の理解の程度に応じた英語を用いると書かれており、授業展開によっては子どもの理解に応じて補助的に日本語を用いることも示されています。そこで教員と ALT が協力し、子どもとの授業中の英語でのコミュニケーションの機会を多く設けたり、 ICT を活用したりと子に応じたスキルを高めるための工夫した指導を行っています。自分の考えをプレゼンテーションで表現する授業では、子どもが難しいと思う表現を友達に教えてもらったり、自分の表現をより良いものにするために友達の表現を見聞きしながら学んだりしています。英語が得意な子どもには外国の人に伝えるという意識で教科書に出てこないような単語も積極的に取り入れながら、より高度な内容に挑戦するよう支援することもあります。英語を学び始めたばかりの子どもと得意な子どもが一緒に学びながら成長していくように引き続き指導を工夫していきたいと考えています。
香川雄美議員。
ただいま大変きめ細やかなご指導をお示しいただきました。先日横浜市の ICT 指導員の方にお話を伺いました。ICT 機器を使っての英語クラスは生徒の積極性、参加意欲が年齢とともに大きく開いてくるそうです。その理由として最近ではプログラミングスキルといった新たなハードルが授業に加わったことによるものではないかというふうにおっしゃっていました。プログラミング能力、コンピューターを駆使する能力が生徒によってはなはだ大きな差があり、先生が黒板に文字を書かなくなったことで学んだことが一瞬にして消去され、記憶能力の違いにより英語の履修にも差が出ているのではないか、そういったお声がありました。ノートを取る習慣がなくなりました。記憶しているのはハードディスクといったこともありえます。現在感染症下で急速なスピードで ICT が導入されていますが、現状タブレットを活用するのではなくタブレットを使うための授業になっているという有識者の声や、子どもたちの急激な視力低下、文部科学省の令和元年度保健統計が示す子どもの視力ですが、裸眼視力 1.0 未満が小学生では 34.57%、 中学生では 54.7% と著しい下降傾向が見られます。さらに令和3年度の統計が出たときにこの数字は大きく悪い方向へ動くのではないかという予測もされています。さらにパソコン、タブレットのモニターから出されるブルーライトの影響による直接網膜へのダメージに医師による注意喚起がなされています。現状の日本では裸眼視力が 1.0 以下になると宇宙飛行士、パイロット、航空管制官には いくら英語を学んでも着任することができません。キャビンアテンダントや警察官、こちらにも強制視力が要求されます。私たちは彼らの健康や未来の夢に責任を持ち、慎重で丁寧な議論を重ねる必要があるのではないでしょうか。牛久市の今後の慎重なタブレットの運用、英語教育、副教材も含めた授業の在り方に期待いたします。2番目、続いて課外学習です。昨年度の定例議会でも質問を重ねてまいりましたが、新型ウイルス感染症による学校行事、教科外学習の中止延期は児童生徒の精神面に大きく影響が出ています。現在茨城県はステージ2にはなりましたが、まだまだ慎重にならざるを得ない状況です。その上で今年度の主な課外授業の実施状況と今後の予定をお伺いいたします。また各校の保護者参観の実施状況はいかがですか。
染谷育夫教育長。
はい、今現在市内の各学校において遠足や宿泊学習、スキー学習や修学旅行などは全ての学年で実施の予定です。なお昨年度実施できなかった中学校1年生のスキー宿泊学習ですが、今年度1年生と2年生とで合同実施するなどして行う学校もあります。また運動会や体育祭も牛久市が感染拡大市町村の指定を受けたことから延期をした学校もありますが、こちらも時間を短縮したり分散したりするなどして全ての学校で実施の予定です。中学校の部活動に関しては通常通りの練習を行っており、練習試合等は市内の学校のみという制約を設けていますが、市総体も今のところ通常通り実施しています。保護者による授業参観は地区ごとに分散させたり参加人数を絞ったりしながら全ての学校で実施または実施予定です。今後も感染状況を見極めながら複数回行います。なおこのほかにもコロナ禍において変更を余儀なくされた行事もありますが、市内のある中学校では2年連続でカッパ祭りが中止になったため、3年生から2年生に踊りの出演を行うことでカッパ踊りを先輩から後輩に継承するとともに、どこかでその踊りを指導する場を設けられないかと考えています。このように市内には子どもたちが中心となって何とか思い出に残る行事を作り出そうと工夫している学校もあります。以上です。
香川雄美議員。
文化伝統行事の継承を含め厳しい状況下で各校が工夫され可能な限り実施されるというご答弁をいただき大変安心いたしました。その中でとりわけ生徒保護者の思いが強い修学旅行について再度お伺いいたします。現在の状況では変更延期中止はやむを得ないことも承知しております。文科省の学習指導要項では修学旅行についてその教育的意義や児童生徒の心情を考慮し適切な感染防止策を講じた上で実施について特段の配慮をお願いしたいとあります。牛久市では昨年度は学校ごとに対応が分かれさまざまな声が聞かれました。それでも中止が相次ぐ自治体の中でできる限り保護者や子どもたちの声に寄り添っていただきました。さて今年度は宿泊は伴うのか、第一目的地の感染状況が悪化した場合の別のプランは用意化されているなど、あくまで現時点での小学校、中学校、義務教育学校の方向性をお示しください。
染谷育夫教育長。
はい、議員がおっしゃいますように国の方からはなるべく修学旅行等の行事は実施に向けて検討してくださいという通知が何度も来ています。現在のところ中学校は春の修学旅行中止延期になりましたが、すべて秋にやるという予定で進んでおります。小学校も同じような傾向ですが、小学校の方は ひょっとしたら白を伴わない形になってくるかもしれませんが、中学3年生、義務教育9年生は最後の思い出ですので、どうしても白を伴った形でやってあげたいと、最悪の場合は方向を変えても実施したいというようなことが各学校の校長先生方のご意見になりますので、そうした方向で進められるように検討していきたいと思っています。
香川雄美議員。
はい、できる限り実施をしていただくということで安心をいたしました。子どもたちは修学旅行が近づくとそれぞれが買い物に行き、新しい洋服を買い、パジャマを買い、そのことで自分たちの思いを修学旅行に向けて高めています。そして今の状況で子どもたちは日々制約の中で学校生活を送っています。給食を無言で食べ、部活動は途切れがち、行事の延期や中止を保護者とドキドキしながら見守っています。理想形ではなくても実現可能な選択で、一つでも少しでも思い出に残る学校生活を送らせていただきたい。彼らを代弁してお願い申し上げます。それでは2点目の図書館についてです。緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の中、市民サービスの重要な拠点として牛久市立図書館は開館と貸し出しの努力を続けてこられました。まず現在の状況と課題についてお伺いいたします。
大里明子教育委員会次長。
はい、図書館では手指の消毒をはじめ、体温測定カメラによる検温、座席の減数、飲食の制限、さらには返却資料による感染防止のため3日間貸し出し禁止の措置を取ったり、本の除菌機を新たに4台購入し配備するなど、感染防止対策を施しながら可能な限り継続したサービスの提供に努めております。お話し会などのイベントにつきましては、オンラインや課外での、失礼いたしました、野外での開催に改めたり、動画を制作しウェブ上で提供することで、利用者がいつでもどこでも好きな時に視聴できるようにするなど、さまざまな工夫を凝らしてサービスの維持に努めております。一方、コロナ禍で生じた新たな課題の一つといたしましては、外出が感染拡大のリスクを高めることから、図書館に来館することなく資料を貸し借りできる電子図書館の導入が挙げられます。しかしながら電子図書館の導入には費用負担や運用面で課題が多いことから、導入済み図書館の状況や運用経費などを調査研究し、慎重に検討していかなければならないと考えております。以上です。
香川雄美議員。
サービスの維持に努められ、本の除菌機を追加購入されたと伺い安心しております。次に今後についてお伺いいたします。先ほど電子図書館についてのご答弁がございましたが、先月末に国会において改正著作権法が成立しました。これにより図書館の蔵書を電子データ化し、利用者にメールで送信できるようになります。これには国立国会図書館が所蔵する絶版本などのデータも含まれます。また図書館の蔵書のコピーのファックス送信も可能になります。感染拡大下で図書館に行かずに資料を閲覧できる仕組みを法制化したものです。政府は早ければ来年度からの施行を目指すとしていますが、今回の法改正により市立図書館ではどのような対応が考えられますか。また今年度の新たな試み企画などございましたらお示しください。
大里明子教育委員会次長。
はい、去る5月26日参議院本会議で可決・成立した改正著作権法は、図書館がデジタル化した資料の一部を利用者に電子メールで直接送信できるようにするなど、コロナ禍を考慮した法改正となっております。現在図書館の本は調査や研究に使う目的であれば、 著作物の一部分のコピーを窓口や郵送で受け取ることができますが、今回の法改正により利用者は資料を電子メールなどでも受け取ることができるようになります。施行は交付から2年以内とされており、具体的な仕組み作りは今後著作権者や出版社、図書館などの意見を聞きながら進めるとされており、課題も多く残されているところでございます。現在図書館でのコピーは利用者がコピー代や郵送代を負担いたしますが、改正法では著作権者や出版社に支払う保証金が新たに設けられます。保証金はコピー代や郵送代と同様、利用者が図書館に支払い、図書館がその保証金を著作権者や出版社に支払うことが想定されております。図書館といたしましては、サービスの充実が期待される反面、事務的な負担が増えることへの懸念もあり、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。次に、今後予定している企画等についてでございますが、当面の間感染防止を図るため、参加人数を調整する事前申し込み制や自宅で参加できるライブ配信のイベントなど、募集の仕方や実施方法を変えることで安心して参加できるイベント作りに取り組んでまいります。以上です。
香川由美議員。
はい、法改正により自宅で資料や同書のコピーを受け取ることができるようになるわけですが、それには事務負担や保証金が発生するということですね。また感染症面での課題も今後数多く残されていると推察いたします。体制づくりをぜひよろしくお願いいたします。今回の感染症拡大により市民、児童、生徒の学びのシーンが大きく変化したことは言うまでもありません。また子どもたち、とりわけ大学生、高校生、学童期にある子どもたちは居場所としての図書館を求める声が非常に高くあります。ぜひこれまで通り、そしてこれまで以上に感染症下で愛される図書館運営、そして学校運営にご尽力いただきますよう申し上げ、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。